おはようございます。高原ゴ一郎です。私は先月、オーストリアとチェコに電動旅行に行ってきました。この二つの国は両方とも EU のメンバーです。しかし、違いが一つあります。オーストリアはずっと西側自由権の国でしたが、チェコは20年ほど前まで社会主義の国だったんですね。国家が共産党の一党独裁体制で管理されていたんですね。その共産党が倒れて約20年経ってるんですが、やっぱりオーストリアとはちょっと違うんです。すごい勢いで発展し、カラフルになっているんですが、それでも道路や店構えや、特に年配の店員さんたちの対応なんかが、やっぱり垢抜けないんですね。垢抜けないというよりも偉そうなんですね。実は社会主義には矛盾があると言われています。失業はないけれど誰も働いてない。誰も働いてないけど給料をもらってる。給料をもらってるけど何も買えない。何も買えないのに全て持ってる。全て持ってるのに少しも満足していない。少しも満足していないのに投票では全員賛成になるってんですね。すべての人が必要に応じて働き、平等に配分されるとみんな幸せになると社会主義は約束したんですが、実際は逆でした。人間というのは報われない限り動かない。働いてもサボっても同じ給料だったらサボる方を取る。そして何より一度握った権力はどんなに汚い手を使っても手放そうとしない。そんなもんなんですね。社会のシステムを変えても、人間の本性が変わらない限り、理想は絵に描いた餅で終わってしまうのです。理想論や哲学というのは、人を救わないんですね。一体何が人を罪の泥沼から救ってくれるんでしょう。愛です。永遠不滅、絶対不変の神様の愛が人を救うんです。あなたのために躊躇なく天から地上へダイビングしたキリストがあなたを救うのです。さて聖書の中にこんな言葉があります。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、ギリシャ人にとっては愚かでしょうが、しかし、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。実は、ヨーロッパの文明の源流を遡っていきますと、ギリシャ文明というものにたどり着くんですね。ギリシャ人たちは、知恵を愛しました。何よりも愛したんです。知恵とは、価値あるものである。ギリシャ人は、この知恵あるものをとても大事にした。価値あるものをとても大事にしたんですね。まあ、今でもウィーンの街に行きますと、街全体が一つのヨーロッパ王族貴族博物館みたいですね。とにかく美しいんです。まあ、どの建物もオペラハウスみたいなデザインですね。建物の高さはすべて統一されていますので、遠くから見たときに、遠近法のテキストみたいな街並みです。そしてその建物にやたらとギリシャ神話の神々の彫刻が施されているんです。美しいのは街だけではありません。街のムードそのものが芸術の都という感じですね。ふと気がつきますと、スーパーやカフェに BGM が一切流れてないのです。ここでは余計な音楽は禁止です。生演奏以外は流さないんですね。いや、それどころか、パトカーや救急車や消防車が現場に急ぐときすらサイレンを鳴らさないのです。前に車があるときだけほんの数秒鳴らしますが、車が道を譲るとすぐにサイレンを消すんですね。余計な音を街から追放し、芸術性を保ってるんです。この街には世界最高のオーケストラが2つ、世界最高の合唱団が2つ、世界最高の劇場が2つ、世界最高の音楽家養成機関が2つあります。市民がこぞって文化を守り、美しいものを大切にし、価値あるものを愛するんですね。 それは一面大切なことだと思うんですよね。そしてこれはギリシャ人の芸術に対する態度を見事に受け継いでいることだと思います。価値あるものをとても大切にする。これがギリシャ人の知恵です。しかしこれは価値のないものを愛するのは愚かなことだという結論にもなるんですね。自分よりもレベルの低いもの、劣っているもの、価値のないものに執心するのはギリシャ人にとってはバカバカしいことでした。ですからギリシャ人にとって聖書のメッセージほど愚かな話はなかったのです。なぜなら聖書は全知全能の神が反逆者となり私利私欲に生きている人間を愛するあまり、キリストとなって十字架にかかって命まで捧げたと語るからです。最高に価値のある方が最低の状態にある人間を愛して我が身を滅ぼす選択をしたというのは、ギリシャ人の価値観から見るならば、愚かな選択でしかないんです。それは愛というより、バカな行いだって言うんですね。愛とは価値のあるものにこそ向けられるべきだというのがギリシャ人の考えです。ところがキリストはこう語られました。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがありましょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。価値を愛する愛とは、自分に利益をもたらすので愛する愛であって、そんなのは一言で言うと、罪人の愛だとキリストはおっしゃったんです。自分が得をするので相手を愛するのは、本当には相手を愛しているのではない。自分のためになる間だけ相手を愛するというのは、愛ではなく、利用に過ぎないというんです。それは罪人でもやれることだとキリストはおっしゃったのです。どうして人は互いに愛を求めながら、最後はひどく傷つけ合って終わるんでしょう。それは愛ではなく利用だったからです。しかし、神様の愛はそうではありません。私たちがまだ罪人だったとき、反逆者であったとき、自己中心でどうにもならないわがまま人間の時に、神は私たちの罪を許すために、人となって、キリストとなって、この世界に来てくださったのです。そしてイエス・キリストは、口先で愛を説くために来たのではなく、十字架にかかって、あなたの罪の償いを、あなたに代わって成し遂げるために来てくださったのです。私は以前、クリスチャンの書いた4コマ漫画を見てひどく感激したことがありました。1コマ目、整然と並ぶ田んぼの稲を見て、見事な田植えですね、と主人公が感心します。2コマ目、玄関先のツバメの巣を見て、見事な作りですね、と感心します。3コマ目、鏡で自分を映して、見事です。でも、自分にうっとりしてるんじゃないんですね。4コマ目でこう言うんです。イエス様の救いは見事です。自分を見ればわかります。この人をも愛して、救って、作り変えて、良きものにしていかれるとは。神様の愛とは、愛される価値のないものを愛し、そのものの中に愛されるにふさわしい価値を作り出していく愛なんです。どうぞあなたも、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。